ラブ&レッド。さあ、今夜スタジオにお招きしたのは、東京大学大学院医学系研究科国際地域保健学教室客員研究員、アフリカの国々で HIV と子ども女性の支援とグローバルヘルスという分野の研究をされている大川澄夫さんです。こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
すごいですね、東京大学大学院医学系研究科と、もすごく長いんですけれども、
はい、
基本的にはどういったことをメインにされてるんですか？
そうですね、国際保健学っていうのは、まず世界では生まれた場所だとか暮らしている場所がどこかっていうだけで、医療のアクセスだったり平均寿命の長さに大きな差があるっていうのはご存知だと思うんですけれども、
はい、
これをよく健康格差と言ったりするんですが、
うん、
この健康格差をなくしていくために世界的に努力して取り組んでいこうっていうのが、まあ、国際保健の使命であり学問であるっていうふうに、うん、考えています。
ちなみになんですが、この番組はラブ&レッドと言いまして、 HIV 感染やエイズなどの問題に対しての予防啓発ですとか LGBT プラスへの理解をテーマにお送りしている番組です。で、大川さんは半年前に大阪に戻ってこられたばかりで、新しい、まあ、新生活始められたということなんですけれども、
はい、
大阪の暮らしはどうですか？
そうですね、15年ぶりに大阪に戻ってきたんですけれども、
うん、
変わったなっていうのと、あとやっぱり東京に長く暮らしてきたので、
うん、
やっぱ東京と随分違う街だなっていうのが新発見で楽しいです。
15年ぶりに帰ってきて、特にここびっくりしたなっていうところありますか？
まずやっぱ大阪ってコスパがいいですね。お店に行っても、いや、この価格でこんだけ食べられるんだ、こんな美味しいもの食べられるんだって驚くことも多いですし、あとやっぱり人が面白いですね。テレビ見てても何かの集まりに参加しても、なんかちっちゃいことで要所要所で面白いエッセンスを入れてくるっていうところに、いや、みんなすごいセンスがあるなって、いつも
これ関西の血をみんな引いてる感じがしますよね。
いや、すごいします。はい、
うん、なんで今回は大阪に戻ってこられたんですか？
あ、実はですね、ちょっと家族のサポートをし、する状況になりましてですね。
あ、そうですか。
ここは頑張ろうと思って戻ってきました、うんうんうん、はい、
ちょっと支えないといけませんね。
そうですね、
大変なところは多いと思いますが、はい、まあ、せっかくこうやって大阪に戻ってこられたということで、はい、この番組にもね登場していただけるんですが、はい、まあ、先ほどもお話にありました、はい、国際保健学ではなぜこの分野の研究をしようと思われたのか、そのきっかけも教えていただけますか？
はい、きっかけは子どもの頃にルワンダの紛争の新聞記事を見たことが始まりなんですけれども。
はい、子どもの頃に。
はい、でその記事っていうのは、まあ、写真付きだったんですが、
はい、
目の前でお母さんを殺されて途方に暮れている女の子の写真だったんですね、
うん、
で子どもたちが平和に暮らしていける世の中を作る仕事をしていきたいなっていうふうにその時に強く思ったのがきっかけで、
うん、
で看護師になりました。
はい、そこからは？
そこからはしばらく看護師として病院で都内の病院で働いた後、東京大学の大学院で国際保健学を学ぶことになりました。
うーん、もう東京大学といえばさすがとなりますが、アメリカのハーバード大学にも通ってらっしゃったんですよね。
はい、そうですね、東京大学の元で8年9年10年ぐらい仕事をしたり勉強したりした後にですね、去年1年間ほどハーバード大学で勉強する機会をいただきまして行ってきました。
はい、一番行ってみてちょっと勉強になったな、刺激になったなっていうことは何かありましたか？
そうですね、やっぱりありとあらゆる分野の最先端の研究がされているっていうことと、
うん、
そして全世界から本当に優秀な人が集まって、まあ、日本からもたくさんの研究者いらっしゃったんですけれども、本当によく研究勉強してるっていうのが刺激を受けました。
うん、
で特に、まあ、皆さん優秀だっていうのは、まあ、ある程度、ね、分かっていたんですけれども、ものすごい努力家っていうことと、あとはですね、多様性だとか公平性平等性を本当に重んじる人たちが多くって、
うん、
まあ、もう自分が持っているものを本当に世の中を良くしていくために使っていきたいんだっていう熱い人たちが多かったのもすごく刺激的でした。
まあ、もちろんそうだと思うんですが、もう皆さんそれぞれ意欲がすごかったということですよね。
はい、
もちろん大川さんもそうだと思いますけれども、主にアフリカの国々で HIV と子ども女性に関する研究をされているとお伺いしていますが、はい、ではまずこのアフリカの国々での体験談も教えていただけますか？
はい、まずケニアのナイロビですね、ナイロビのスラムで暮らす HIV で親を失った子どもたちの心の健康、また社会支援についてまず調査しました。
はい、
親を亡くすっていう悲しい経験をした子どもたちにたくさんあったんですけれども、
うん、
支えてくれる人々が、まあ、家族であったり親戚であったり兄弟であったり友人であったり、そういう人たちが周りにいることで逆境を乗り越えてしっかりと生きているっていうことを、まあ、自分の目で見れましたし、
うん、
調査結果からも見ることができてすごく勉強になりました。
はい、ちなみに衛生面とかってどうですか？
そうですね、これはすごく印象深いのは、
うん、
1日の調査を終えてスラムから帰ってくるともう体中がスラムの匂いに染みついていて、
うん、
で 手とか顔を洗うじゃないですか、帰ってきた、はい、したら水が
もう真っ黒
なんですね。いつの間にこんなに汚れていたんだっていつも驚いていましたけど、
やっぱりそういった意味ではね、支えはあるけれども衛生問題はまだまだ根深そうですね。
そうですね、特にスラムの本当に住居環境っていうのは本当に問題があると思いました。
それ以外はどうでしょうか？
その後はザンビアで、仕事をしました。
はい、
はい、
ここではどんなことを？
はい、ザンビアでは、HIV に感染している妊婦さんが赤ちゃんへの感染を予防するための薬をきちんと飲んでいるか、
うんうん、
そして自分自身のための治療を続けているか、そして生まれてきた赤ちゃんが離乳するまでに HIV に感染しなかったかっていうところを長期的によって研究していました。
はい、結果どんな感じだったんでしょうか？
はい、お母さんが薬をやっぱりきちんと飲んでいない、あるいは中断しているっていうことが本当に多く見つかりまして、
はい、
で私たちが研究で追っていた赤ちゃんのやっぱり 5-6% の子が死亡していたり HIV に感染しているっていうことが分かりました。
こちら薬って結構高額なんでしょうか、それと無料で提供されてるんでしょうか？
そうですね、薬は政府から無料で提供されているので、うん、きちんと飲んでいれば本当に感染は防げるはずなんですけれども、
うん、
やっぱり様々な課題があってなかなかうまくいってないというのが現状でした。
なぜ無料なのにそのお母さんたちは飲まないんでしょうか、薬を？
そうですね、ちょっとやっぱりガイドラインがちょっと複雑で、
うん、
現場できちんと扱うのが難しいっていう問題であったりだとか、
うん、
薬の供給が定期的になされていなかったりだとか、
うん、
お母さんが病院にきちんと行き続けることができないだとか、
うん、
あとやっぱり家庭内で差別だったり旦那さんに隠し続けているので薬を飲むわけにはいかないんだとか言った、そういうこともありました。
そのお母さんだけの問題じゃないっていうのがたくさんあるんですね。
そうですね、本当に根深い複雑な課題がたくさんありました。
実際まあ比べてみてっていうわけじゃないですけど、日本でその HIV の母子感染っていうのはどうでしょうか？
そうですね、
状況的に
実は日本に関しては私もそれほど詳しくはないんですけれども、
うん、
やっぱり年間日本全国で40例ぐらいの方が、まあ、HIV の方が妊娠をしている、
うん、
ただ治療だとかいろんな支援があるので、実際にお母さんから感染して生まれてくる子どもっていうのは年に1人2人っていうぐらいっていうふうに書いてました、
うんうんうん、まあ、実際にそういった意味ではこういった番組も含めイベントなどで啓発していることもあって、
はい、
まあ、毎日飲み続けたらっていう、まあ、もちろん薬の数も減ってきたし、そんなに負担がやっぱり減ってきたっていうのが大きなところでもありますよね。
そうでしょうね、はい、うん、
Go to inspection. Love and Red. で同じくまたザンビアについても教えていただけますか？
はい、最近私が力を入れている研究をちょっとご紹介したいんですけれども、これは HIV に感染している10代後半から20代前半ぐらいの若い子たちを対象にした研究です。で、私はその中でも特にやっぱりお母さんから感染したけれどもなんとか20歳近くまで生き延びてきた子たちに注目しています。で、なんでかと言いますと、まあ、ここ10年20年の間に治療はかなり治療薬は一般の人々に広まったんですけれども、
はい、
そして生き延びられるようにもなったんですけれども、やっぱりこの子たちの多くは幼い頃から病弱で、まあ、何度も病気を繰り返して親を亡くしている子も多いですし、
うん、
そうですね、薬の副作用に苦しみながら、また場合によっては家族や地域の中で差別なども受けながら育ってきたことがすごく多いんですね、
うん、
なのでただ薬で生きたら長く生きれるようになったらいいっていうだけではなくて、やっぱりこれからはこういった子たちがいかに豊かに生きるかっていうことが本当に大切な時代に入ってきています、
うん、
で彼この子たちが人生の課題や目標、例えば HIV 感染していることを結婚する相手に伝える、実際結婚する、そして子供を産む、そういった、まあ、私たちにとっては
当たり前でしてることが、
そうですね、
ザンビアの方々にとってはまだそれがすごく結構大変だったりするってことですよね、は
い、そうですね、 HIV を持っているっていうことで、うん、そういったことが大きな壁になっている、うん、これが普通に実現していけるような社会になればいいなとこの子たちを見ていていつも思っています。
うん、確かに周りの環境問題についてっていうのが一番結構根深かったりするのかもしれませんね。
そうですね、はい、
そしてもう一つガーナについてもいろいろあるんですよね。
そうですね、これはHIV の女性の研究ではなかったんですけれども、一般のお母さんたちを対象、お母さんと子供を対象にした大きな研究を実施しました。これはガーナ政府と国際協力機構と私が所属していました東京大学の共同研究でした。で、どんな研究だったかと言いますと、
はい、
女性が妊娠してから産後まできちんと医療施設でサービスを受けていないんですね、
うん、
はい、それが大きな問題で、まあ、それゆえに多くのお母さん子どもたちが危険な時期に命を落としていくっていうことが問題となっていましたので、それを改善するための介入研究というのを実施しました。
はい、結果どんな感じになったんでしょうか。
まあ、例えば一つはラジオ体操のようなカードを作ってですね、
はい、
で検診に来るとよく来ましたっていうような金色の星のシールを貼って、
うん、
で妊婦さんたちの積極的な受診を促すような、そういった働きかけをしました。
はい、
でこれが予想以上に高い評判というか、お母さんたちの間で受けまして、
うんうん、
で検診率が実際にかなり大きく改善しました、
うんうん、
で、まあ、これなかなか面白いじゃないかということで、今引き続き国際協力機構がガーナで新しい母子手帳を作っているんですけれども、
うんうん、
その中でもこのカードのコンセプトが組み込まれるようになって準備が進んでいるところだそうです。
やっぱりどうしてもね、カードで埋まってきたら嬉しかったりしますもんね。
そうなんですね、星のシールつけてもらえないと看護師さんに言って、うん、忘れてるわよって
言う、ね、あ、ちゃんと言ってくれるんですね。
はい、みんな星のシールが欲しくなったそうです、
うんうんうん、
はい、
そのもともとガーナでは母子手帳っていうのはあったんですか。
そうですね、母子手帳っていうのはお母さんと子供の記録を一つにしたノートなんです、うんうん、冊子なんですけど、ガーナで今使われているのは実はお母さんと子供はそれぞれ分かれているんですね。
あ、別なんですね。
そうなんですね。
へえ、それもそれちょっと大変ですね。あっちもこっちも持っていかないといけないっていう。そうな
ん
ですね、
やっぱりお母さんの情報が引き続き子供に受け継がれている、妊娠中に何が起こったっていうのがやっぱり子供のその後の健康にも影響してくるので、
うんうん、
これはやっぱり一つにした方がいいということで今次のプロジェクトが行われています。
まあ、日本では母子手帳っても当たり前になってますけど、はい、これ日本発祥なんですってね。
そうなんです、実は、はい、なんか戦後母子の死亡率が劇的に改善したその一つの立役者が母子手帳と言われていまして、
うん、
実はもう世界では30カ国以上で使われていて、
うんうん、
しかも最近では電子化された母子手帳とパイロット的に始めていたりですとかですね。だからきっとゆくゆくは母子手帳っていう言葉がもう世界で通じるようなになる日もいつか来るんではないかというふうに私たちよく話してるんですけれども、
母子手帳も進んでって言ってるんですね。
そうですね、世界にどんどん広がってます。
でもそれでちゃんといろんな国々のお母さんが検診をちゃんと受けてくれるっていうのは大切なことですもんね。
そうですね、
うん、
はい、Right knowledge. Right knowledge.
Love and Red. アフリカの国々での、まあ、暮らしとか研究生活の中でこういう日本と比較してここの部分は豊かだな、大切だなって思われたこと何かありますか。
はい、私3つ思いついたんですけれども、
はい、
やっぱ向こうの方って すごい考え方がシンプルなんですよ、
うん、
過去のことでくよくよしないですし、
うん、
先のことあんまり心配しないですね。それが一つで、二つ目は、まあ、あれもないこれもない、
うんうん、
ないものいっぱいあるんですけれども、
うん、
なんかないなりになんとかやっていく、あるものでやっていくっていう知恵が、いろんなスキルを持っている。そして三つ目は、まあ、なんといってもやっぱり雄大な自然ですね。
うん、
もう空が青いですし、空気は澄んでますし、木々が本当にすくすく育っています、
うんうん、
あとそれから停電の日の夜の満天の星空がやっぱりすごく今でも心に残ってます。
もう日本ではなかなかね、そういった光景を見るところって減ってきましたもんね。
そうですね、
うん、
もう向こうは停電になると何にも真っ暗で何もできなくなるので、
うんうんうん、
もう空に外に出て空でも見ておくかっていう感じで
なんか
過ごしていました
ね。その時逆境楽しむんじゃないですけど、そういった感じがしますよね。
そうですね、はい、
うん、ありがとうございます。
はい、
さあということで、今夜は東京大学大学院でグローバルヘルスの研究をされている大川澄夫さんにお話をお伺いしましたが、今夜から3回のシリーズでご登場いただきますので、次回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。 Love and Rest。Not over.